You are a very important person.
PIP Amazing Interview。こんばんは、清水智子です。VIP Amazing Interview。Amazing とは、びっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組では、そんなアメージングなゲストをお迎えして、毎週素敵なお話を伺います。今週のゲストは、OMM メディカルセンター内科部長の篠田博先生です。篠田先生は、岐阜県岐阜市出身の61歳。県立岐阜高等学校を経て、関西医科大学を卒業後、アメリカの医師資格試験 ECFMG に合格。現在は内科、特に循環器専門の医学博士として患者さんの治療に取り組まれる傍ら、関西医科大学の非常勤講師として研修医の指導にも当たられています。ドクター篠田のラジオ診察室、今日は話題のメタボリックシンドロームについてお話を伺います。VIP Amazing Interview。 この番組は暮らしのメインバンク、近畿産業信用組合、弁護士持田昭弘のエステール北浜法律事務所、桃谷の湯川胃腸病院、インターナショナル VIP クラブの提供でお送りします。ゲストは OMM メディカルセンター内科部長の篠田博先生です。こんばんは。
こんばんは。
さて、篠田先生が診察されている OMM メディカルセンターというのはですね、天満橋の駅のすぐ近くなんですけれども、こういう都会の中の病院ってどんな患者さんがいらっしゃるんですか？
私の所属しています職場はですね、はい、いろんな科がありまして、内科とか眼科、皮膚科、耳鼻科、そして婦人科とドッグ部門があります。
はい。
まあ、ビジネスマンが非常に多くてですね、うん、ちょっと体の調子が悪いとか、例えば風邪をひいたとか、うん、お腹が痛いとかですね、うん、まあ、季節的にはもうちょっと過ぎましたけれども、花粉症ですね、
うんうん、
それから慢性病としては高血圧、肝臓病、糖尿病、痛風、うん、まあ、例えば眠られないとか、
うん、
また頭が痛いとか、うん、まあ、めまいがちょっとフラフラすると、出勤の時ちょっと調子が悪いという方が来られることが多いです、
ね、地下鉄の谷町線、また京阪の天満橋駅ですから、すごくこう便利なとこなのでね、会社の帰りとかに寄られる方も多いんだと思いますが、さて、日本の三大疾患っていうのがですね、癌、心臓病、脳卒中と言われてますけど、先生、なんか最近肺がんが増えてるそうですけど、どうなんですか？
確かにそうですね、統計的にはそうだと思いますけれども、私も診察をしてましてですね、はい、3人の方が肺がんがありましてですね、
最近ですか？
そうですね、はい、ちょっと空いてる人もいますけれども、うん、最近、一番最近ではですね、うん、60歳半ばの方ですけど、
はい、
ずっとタバコを吸ってられて、
うん、
でたまたまドックを受けられて、ちょうど肺の結核ができる場所に何か影があるんですね、
うん、
まあ、これは結核かなと思って、念のためペットとかですね、うんうん、そういう検査をしますと肺がんだったということもあります。
先生、やっぱり今の方もそうですけど、タバコが良くないんでしょうか？
そうですね、もちろん一番大きなリスクファクターだと思いますけれども、例えば肺吸収になったり、うん、また肺がん、もちろん多いですけれども、はい、肺以外の病気としましては、例えば心臓病とかですね、
うん、
血管障害、
うん、
で、ある僕の患者さんは狭心症なんですけれども、タバコを吸うと胸が痛くなるという、うんうん、そういう症状が出る人もいますしですね、他に胃腸障害、例えば胃潰瘍の場合も治りにくいとかですね、タバコを吸うことによって胃の中の血流が減るんですね。まあ、そういうデータがちゃんとありますので、潰瘍も治りにくいということになります。例えばタバコにまつわるお話としましてですよね、はい、最近英国ではタバコを吸う人は手術しないという病院も現れたということ
です。イギリスでは、はい、タバコを吸っているという患者さんの手術は病院がしてくれない
ということ なんで、というニュースが、
なんででしょうね、それはやっぱりリスクが高いということなんですかね。
だと思いますけどね。
それで先生、具体的に肺がんの予防っていうと、どんなことをしたらいいんでしょうか？
やはり タバコには手をつけないということだと思いますけども、特に子供さんにはね、
はい、
小中高で、吸い始めた方は、大人になってからも非常にやめにくいと。だから親御さんは、もう子供には絶対タバコに手を出すなということを教育していただきたいと思います。まあ、20歳以降にタバコを飲み始めた方は、まあ、そんなに、やめにくいことはないかもしれませんけれども、まあ、いろんな方法がありますので、今ニコチンパッチを貼ったりですね、ガムを使ったり、
はい、
そういうことでやめられることもできると思います。
やめられた方の例とかご覧になって、どんな風な成功例があるんでしょうか？
やはり何十年も吸っていた方はですね、
はい、
自分の決心とタバコの補助薬、まあ、ニコチンパッチを使う、
うん、
やはり決心がないと非常に難しいですね。でもスパッとやめる方もいますね、
うん、
だからそれは見事だと思います。
いろんな方いらっしゃいますけど、例えばもうそうね、病気になって命がないですよと脅されてもやめれない方っていますよね。
やっぱり半々ですね。肺がん、この間肺がんになった方ありましたね、
はいはい、
その方はもうすっぱりやめましたし、うん、喘息とか肺気腫の方は結構吸われる方いらっしゃいます。
もう肺気腫になってても吸いたい、
吸いたい、呼吸が苦しくても吸いたい、そういう方もいらっしゃいます。
私のね、亡くなった父なんかもね、病院で隠れて吸ってたりしてましたけれども、うん、なんかもう吸いたい方はね、どうしてもっていうところがあると思うんですけど、うん、ではまあ後半に入りましては、今話題のメタボリックシンドロームについてお話を伺いますが、ここで先生のお気に入りの曲をかけさせていただきます。ハーブ・アルバート&ティファナ・ブラスで森を歩こう、お聴きください。アルバート&ティファナブラスで森を歩こう、お聞きいただきました。今日のゲストは OMM メディカルセンター内科部長の篠田博先生です。さて先生、この曲を聞いていかがですか？
本当に心が軽やかになるような曲で実はこの曲思い出がありましてですね、
はい、
私がまだ10代の後半が20歳の前半ですね、
はい、
20歳ぐらい
の若い頃、
まあ、下宿をしてましてですね、
はい、
外をこう窓開けて見てる時にですね、うん、ラジオをかけたんですよ、
うん、
そしたら夕暮れ時で、
はい、
アナウンサーが森を歩こうという曲をかけました。どんな曲かなと。でこの曲が流れました、
はい、
本当に軽やかな曲。それからとても森を歩いてるような気分で楽しく思います
ね。とても気分のいい曲で、こういう曲聴きながらだとなんだかこう病気も治りそうな気がするんですけどね。さて、後半に入りまして、今いろいろね、新聞や雑誌でメタボリックシンドロームっていう言葉が出てきますけれども、これはどういう病気なんでしょうか？
動脈硬化の危険因子といえばまずコレステロール、今で有名ですけれども、
うんうん、はい、
もう最近の研究ではですね、肥満、特に内臓脂肪、
はい、
内臓の周りに脂肪がついて、
うんうん、
それがさまざまな生活習慣病を引き起こして、より動脈硬化になりやすいことが分かってきました、
はい、
そのキーワードとなるのがメタボリックシンドローム、
うん、
日本語で言いますとですね、代謝異常症候群とも言います。
代謝異常症候群、はい、
WHO という世界保健機構という 機構がありますけれども、この病気にかかっている人は現在世界的に増え続けているということです、
うん、
米国では実に成人の4人に1人が該当するほど増えてまして、
はい、
今どんどん若い人もいろんな肉を食べたりパンを食べたり、うんうん、欧米化してますね、
はいはい、
それで決してこの病気は無縁ではない存在だと思います、
うん、
診断の目安をちょっとご説明いたしますとですね、
はい、お願いします。
まず第一に内臓脂肪が、
はい、
あるのは絶対条件ですね、
うん、
でそのためには簡単に測るにはウエストを測ります、
はい、
で男性の場合は85センチ以上、うんうん、女性は90センチ以上、
まあ、おへその周りの
おへその周りですね、
ですね、はい、
そうです。正確にはCT なんかで脂肪を見るんですけども、うんうん、
はい、
まあ、簡単な方法ではそういう方法があります、
はい、
それとですね、糖が高い場合、うん、空腹時の血糖が110以上かですね、
はい、
中性脂肪が150以上です、
はい、
と善玉コレステロール、うん、HDL コレステロールといいますか、それが40以下、
うん、
それ2点目ですね。で3点目としては高血圧、
あ、血圧ですね、
それが130と85以上、
うん、
この2つが揃った時に、その内臓脂肪プラス今言いました2つが揃った場合にメタボリックシンドロームという診断がつきます。
なるほど。じゃあまずはおへそ周りを測って、女性で90、男性85以上の方はその後の残りですね、血圧がどうか、血糖値がどうか、血中脂肪がどうかっていうところをチェックしないといけないんですね。
う
ん、
そうですね。
で、これ放っておいたらどうなるんですか？
まあ、放っておきますと、本当の本格的な病気、例えば糖尿病とか、はい、うん、高血圧、高脂血症となりまして、そのリスクも非常に大きくなります、まあ、病気となりますと心筋梗塞、うん、狭心症、まあ、脳卒中になりやすくなると思われます、
うんうんうん、今ねすごくこれがこう新聞とかでも取り上げられてるじゃないですか。どうしてまた急にメタボリックシンドロームが言われるようになったんでしょうか？
もう学会においてはもうずいぶん前から言われまして、
はい、
とにかくその学会の段階でいくら議論して正しいということがあっても皆さんに
知られないと、
国民の健康を守られませんので、
うん
うん、いろんなメディアを使って、新聞とかテレビとかということでいろんな教育的な配慮をされていると思います。
なんとなくね先生ね、肥満だと体に悪そうやなぐらいのね、うん、ニュアンスはあるんですけど、こう詳しくね血糖値がって言われていくとやっぱこれ病院にかかって検査しないとダメですよね、うん、
まあ、ご自分でもお腹周りを簡単に測れますから、
はい、
それまずしていただいてですね、原因を知るということですね、うん、でメタボリックシンドロームの原因は、まあ、簡単に言えば高カロリー、
はい、
高脂肪食の摂りすぎと運動不足、
うん、
そのことなんですね、
うんうん、
だから日常生活においてこれは予防できます、
うん、
で日頃から規則正しい食事と適切なカロリーを心がけして、はい、体を動かすようにしたらいいですね、
うん、
まあ、日常的にカロリーが多い食べ物とかですね、ファーストフードはできるだけ避けることによって、例えば運動の場合習慣の中へ、毎日の中へ取り入れないとダメなんですので、うん、まあ、朝とても忙しい朝ですけれども、出勤前にジョギングするとか、帰ってから夕食後に、まあ、歩くとかジョギングするとか、そういう食事と運動というのを2面から肥満防止に心がけてください。
ねえ、先生どうしても耳が痛いんですけど、ファーストフードも私も多いですし、それから運動もなかなかできないんですけども、やはりこう突然死とかね、ああいったのもこういうメタボリックシンドロームの方が多いんでしょうか。
まあそれは血管障害になりますので、うん、やはり心筋梗塞ですね、脳卒中、やはり血管が障害を受けたらそういうこともあり得ると思います。
さて先生の個人的なことをちょっとお聞きするんですけども、内科の認定医で循環器の専門医でいらっしゃるんですけど、お医者さんを志されたきっかけ、それも内科にしようって思われたきっかけって何なんでしょうか？
まあ基礎から臨床いろんな学生で学びまして、うん、何かに向いてるなっていろいろ悩むと思うんですよね、
うんうんうんうん、
でも例えば目だけのとか耳だけ、まあ、皮膚、うん、非常に狭い範囲で全部全身関係あるんですけども、
うん、
まあ、内科の場合でしたら全ての科に関係ありますし、うん、専門性を持ちながらいろんな、うんうん、患者さんに関わっていけるということで、まあ、全人的に対応ができるかなということで内科を選びました、
うん、OMM メディカルセンターで先生治療されてる傍ら、お医者さんの卵、いわゆる研修医の皆さんを教えておられるということなんですけど、最近の若いドクターたちをご覧になっていかがですか？
まあ、とてもなんか真面目な方が多くてですね、まあ、2年間の研修は義務付けられましたし、
はい、
非常に幅広い知識が要求されると思います。
今60歳になられたね先生の世代のドクターの若い頃と今の方と比べるとどうでしょうか。
やっぱり自由奔放っていうのは昔はあったと思うんですよ。
はいはい、バンカラな自由奔放な、
ねはい、でも今はなんかちょっと悪く言えば肩にはまってるような感じ。
お上品にこじんまりと。
そうですね。
ではですね先生最後にですね、リスナーの皆さんの中にも将来お医者さん目指したいという方がいらっしゃると思います。またあるいは現在研修医としてドクターデビューを控えていらっしゃる方もおられると思いますので、そういった後輩の皆さんに一言励ましの言葉をお願いします。
卒業後2年間の研修が今義務付けられておりまして、その間に大体自分の合うかが選べると思いますけれども、ご自分の専門を深めると同時にですね、ぜひ他の科にも関心を持って続けていただきたいと思います。そして自分の医者としてのロールモデルといいますかね、こういう医者になりたいなという、そういう人を見つけるのも大切だと思いますし、医学以外にも芸術とか文学にも関心を払うことが大切と思います。結局患者さん相手でございますので、いろんな患者さんからですね人生の生き方を学びながら患者さんから教えていただくという態度がとても大切だと思います。
ありがとうございます。篠田先生には来週もこのスタジオにお越しいただきまして、次週は最近内科を訪ねて診察を受けたら実はうつだったというケースが増えているということなんですけど、そのうつの現象についてお話を伺います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
リップアメージングインタビューいかがでしたか。来週のゲストは今週に引き続き OMM メディカルセンター内科部長の篠田博史先生です。内科特に循環器専門の医学博士であるドクター篠田のラジオ診察室、次回はどうする？鬱になった時と題してお話を伺います。どうぞお楽しみに。それではまた来週木曜の夜7時に。
You are a very important person.
リップアメージングインタビュー。この番組は暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、弁護士持田明宏のエステール北浜法律事務所、桃谷の湯川胃腸病院、インターナショナルVIPクラブの提供でお送りしました。